ニオさん、
はい、
あの屋外ロケ
急に決まった屋外ロケ、ね、
屋外で撮ってるっていうだけです、
ね、コビット対策でしょ。
あ、そうですね、
屋内だと
そうですね、新型コロナウイルスあの発生に伴いまして、僕たちだけが面白いも、放送というか収録を続けるかどうかを若干迷ったんですけど
迷ってない
だろ、あまり、いや俺は悩んでました
あ、そう、
はい、あんまりそれに対してあの敏感な方がいらっしゃらないっていうこととあと、まあ、あの普段ずっと
湿気だな
普段ずっと室内で撮ってるんですが、
そうそう、
まあ、厚労省 の、 あの基準によると室内は危ないと、
屋外だと
屋外の方がいいということだから、
まあ、まだね、オリンピックのなんだっけ、はい、あのあれなんていうの、
聖火リレー、
聖火リレー の、 あの初めの点灯式みたいなのもあの屋内から屋外に変わったんだよ。そして風が強くて全然つかなくて、
あ、そんなに、あ、そうなん
だ割と大変なことになった
ら、あ、そんな模様もありつつ
そんな模様もありつつ、はい、
まあ、ちょっとそういう模様もありつつ、私たちはあの収録場所を外でやるっていうね、
単純に桜見に来たかっただけなんだ、はい、そう
そう、近くの公園に来ておりますでしばらく寒くなるまで数回ため撮りしてるんですが、
ということはそうか、数週間この外状態が続くってことか、数週間ぐら
い外で撮れないかなというふうに思っておりますが、まあ、1週目でね寒くなって帰るっていう可能性もゼロじゃないから
そうだね、次めちゃくちゃ綺麗な全然外の音が入ってないんだけどってなって俺らは何も言わずにしれっとやろう ね
寒かったね、
寒かったねとかはもう
まあ、というわけで桜は三分咲きぐらいですか。
そうだね、でも人、まあ、やっぱまばらなんだろうね、ここ桜の名所なんだろうけど、
まあ、少ない方です ね、まあ、だからもともとうちの地元の、まあ、割と大きい川沿いの公園なんだけど、もともと地元で、まあ、
にぎわう感じ
だったんだけど、なんかここ何年か10年ぐらいかな、
結構いっぱい人が来る、
ネットで噂になっちゃって、
はいはい、桜の名所
みたいな、そうそうそう、扱いになっちゃったから、まあ、ここら辺、今収録してるここら辺とかも基本的には宴会を、
あ、まあそうだよね、みんな桜好きだよね、うん、
そうね
あ、これ何なんだろうね、やっぱすぐ散るからだろうね、
あとなんかコロナウイルスなんで宴会等はご遠慮ください的な立て札が立ってるんですけど、
今もそうなのか、
まあ、我々は宴会等に当たらないということで、ね、
収録だから、
収録ですから、
等かなこれ
ちょっと微妙なところだよね、まあ、そこの解釈が微妙ですけどね、はいはいはい、まあでも実際に別に使うなっていうわけじゃなくて、ランニングしてる人もいるし、
そう
だ
ね、
まあまあ、ただ座ってる人もいるし、
まあまあちょっと気をつけてくださいよ、良きに計らってくださいよ的なことでしょ、
はい、まあね、そう、現状ではまあそんな感じの中、
わかんないよね、でもこれが配信される頃は何こいつらのんきなことやってんだみたいになるかもしれないからね、
北斗の拳の世界になってるからでもなくないから、
まあまあ、なくないんだよね、
なくはない、本当になくないですよ、
まあまあ、ね、でもまあ今はそんな状態、
うん、そうまあ、というわけで、まあ、収録をしたいなと思うんですけど、う
んうん、これ枕だよね、ま、枕のご紹介だよね現状の
、うん、どっちから行く、
あれ今から決めんの、
いやちょっとね、あの、うん、うん、まあ、どちらにしろ花見には似合わない話なんだけど、
なるほど、じゃあどっちでもいいんじゃない、
あの、まあ、この枕というこのね、あのじゃらだって音楽が始まるじゃらららの前の喋りは、まあ、なんですかね、あの世の中に対する文句とうんちくに分けられてるんですよ、主に
あ、文句おわうんちくっていう、もう聞くのが相当めんどくさいやつね、
うん、そうそう
おじさんの文句おわうんちくね、
うん、
で今あの文句の方 に
今文句の方にしようかと思ったんだけど花見の気分でそれはねえなって思ったんだけど、まあ、文句の方いきます、
で文句かよ
あのさ、
はい、
ここでもまあ一応その何よく話をしてる、うん、あの若者とかが中心になって使われる我々の頃にはなかった言葉、
出た出た、もう完全におじさんの文句じゃねえかはいはい、あるね、
ついにですよ、は
い
は
い、
まあ、なんか
最終兵器みたいなのが出てきた、
ツイッターとかで見て、うん、なんだっけ、あの歓喜余る、歓喜余るとか、
歓喜余る、ね、
まあ、そういうのはなんかなんとなく推測して、あ、うんうん、そういう意味なんだなっていうふうに乗り越えてきましたよ、
乗り越えてきた、そういうこともあるよねそうそうそうって言ってね、
うん、もうエモいとか最初に出てきた時もなんだろうと、まあ、まあ、エモーショナルから来てて、ね、まあ、そのエモーショナルな気持ちになるようなものっていう意味で割とスッと入ってきました、
まあまあまあ、使わないけどね
そうだ、
ついに使えないけど、
そうなんですけど、うん、
入ってこないのが出てきた、
入ってこないし、あの頑張って他の言語を習うかのように概念を理解しようとしている最中の言葉が
だいぶ外国語になってまいりました。
あの、ニューさん、はい、任意の方ってわかります？
ちょっと待って待って、任意の方に、え、ちょっと待って、任意の人ってこと、任意、もう一回言って、
任意の方です、
任意の 方どういうことだ。
これはちょっと もう僕も説明ができるかどうかもわからないレベルの謎の言葉なんですけど、
誰でもいい人ってこと？
本当ね、ちょっと
無作為に選んだ人ってことでしょ。
例題を喋らせてくれ。
どうぞ、
はい、
緊張すんな、うん、それ俺が普通に使ってる言葉でも緊張するし、全く分かんなくても嫌だし、どっちにしろ嫌だな。例題
ちょっと今タイムリーにツイッターの方を検索してますね。任意の方というのが、
はいはいはい、
大変広く使われている。
広く使われてんの？カーキぐらい使われてる。
はい。
はい、ああそう。
はい、ですね、はいはい。最近ツイートしてないのにフォローしてくれる任意の方たち大好き。
うわちょっと難しくなってまいりました。それはなんだろう、うぞうむぞうの方々ってことかな。
うん。何々みたいな感じで任意の方から見せてもらってて、その時もためになって楽しかった。
待って待って、誰だよ任意の方。うん、ちょっと面白いねそれ、
うん。今どこどこでめちゃくちゃ地震が多発してるので、うん、任意の方たちは今後の地震に気をつけてください。
もうそれわかんないね。俺の思ってる任意と違う。
すごい救急車が来てますけど。
これ多分、ね、
我々を連れてく
る。俺らじゃなくてその任意の方を連れてくるやつだと。
任意の方を連れてくるやつ。それ任意同行とかじゃないの。いや救急車だから大丈夫。
何うまいこと言ってる。
そうか。
ちょっと待って、それよくわかんないな、うん。俺の中の任意はもうなんか無作為に選ぶ誰かさんみたいな意味だよね。
任意と型はつかないんだけどね。型
はつかない。そうだよね。確かにね、うん。だって任意なんだから。
うん、なんかこう告知があって、まあ、日程何月何日、はいはいはいはい、場所なんとかなんとか、はい、入退場自由。
はい、
ぜひお気軽にご来場くださいませ。任意の方へ楽器持ち込み等は可です。
誰？委員会の人のこと？
委員じゃないです。委員じゃ。任意です。
ちょっともう本当に分かんないね。任意ってその任せる意味で書くんだよね。
書く。
それはね、誤用だね。
まあまあでも新しくここまでね、こう
広がってるね。だって今検索してパッて出てきたやつで、それらしいやつを読んでるんでしょ。うんうん、
このなんか新しいアプリの新機能で任意の方とマッチングできるとか素晴らしいですよね。
任意の方とマッチングできるはなんとなくこれ意味わかっちゃうな、うん、
任意の方のいいね拡散もしました。
それはわからないな。任意の方のいいね拡散もしました。
なんかね、希望者っていう方向に一つあるよね。
はあ。
希望される方はみたいなこと。
それはもう全くわからないね、何から語源が来てるのか。俺の意味で合ってるよね。任意ってこう無作為に抽出するっていう。
そうそう、我々の方
まず、
そうだよね、そうそう、
まず基本が俺たちのコンセンサス取ろうぜ。
そうね、そうね、カーキの一件もあるしね。
まず無作為に、何か抽出する、要はこちらで選ばない、ことを任意っていうよね、イメージ
意味的にはちょっと逆の言い方をするんだけど、うん、それぞれの人の意思に任せること。
ああはいはい、そうね、はい、そうね、はいはいはい、はい、なるほど。
だからそうすると結果的にこの主催者みたいな誰か一人が決めることではない、
特定の一人誰かでは
それぞれが決めるということ
だね。ああそう、なるほど、そう
で、うん、で、はい、勝手に選ばせるという
はいはい
ですね。はい、
で、
おそらくなんだけど、うん、例えば参加は任意ですみたいな言い方をするじゃないですか。コンパクトにするために。
ああ、それだ。
そこら辺を見て、誤読していく。
参加は希望者のみですみたいな。
そうそう、希望者任意とか言ってる間に、任意が希望者みたいに変わってっている
人
と、
それだ。
でもそれでも説明がつかない誤用も、誤報もいっぱいあったでしょ、今。
あった、あった。うん、全くわからないのがいっぱいあった。
うん、
あれ、
うん、
それ割と、
だからなんか
もうすぐ辞書的に何々は御用って使われるやつ、
うん、そうあとだから自分には直接関係がない誰かさんたちを任意と言っている例もある、はい、
なるほど、
どうやら。
なるほどね。
要するに参加者が任意ですって言った時に、参加者はこう誰か定められた人ではないという ように感じて、そこから解釈を膨らませて。
任意団体っていう言葉あるよね、
うん、
任意団体ってなんだっけ。
それはだから、指定されてないってことじゃないですか。
ああ、そういうことか、
うん、何かの指定を受けていない、
受けていないっていうことか、うん、ああなるほどなるほど、
まあ、だから団体を作ろうと作らないとご自由ですみたいな感じ。
ああ任意団体、
うん、
なんだちょっと分かんなくなってきたぞ。
だから要するに不特定多数というか、なんだろうな、顔が見えていない人たちのことを任意と言っていると。
なるほど。 お、全般に使うとおかしなことになるんだね、やっぱなんかちょっと。
うん、だからその、なんだ、酸化は任意ですみたいなことを、こう、短い言葉で一言こう書くじゃない。っていうことをツイッターとか、まあ、旅行記とかでやり続けてきた結果、任意という言葉の誤解が生まれてると。
ブラッシュアップされる、ブラッシュダウンされてるわけ、
うん、そうそう。だからそうね。でもわかるよ。だから、その、酸化は任意ですわ。でも行かなくてもいいですよ。そういうことだ。ってで、結局そこから膨らんじゃって。
希望者ですみたいになる。そ
うそう、あとだから、見たことのない人、知らない人も来ますよっていうことになってく
る。なるほど、未知の人たちってことね。
未知の人たちってこと、
ね、なるほど、うん、なるほど、わかるけどね、
うん、だから未知の人たちとその希望者というのとあのが錯綜した形で今
ミームみたいになってる。
任意の方というものが
なるほどなるほど
という言葉のなんかこう何なるほど小谷みたいなのが生まれつつあるということです
ね。ウイルスみたいだね、もうなんかすでにねその任意の方が
もうこれ止めらんない
よ、止めらんないよ、
止めらんないかもしれない。
もうちょっと5年ぐらい経ったら任意の方という一般的には使われなかったが最近はよく使われるようになりこちらの意味も、
あります
通用するようになりますみたいに辞書に書かれるやつだ。
そうそうそう、
へー、
でなんかこれは御用だっていうことを御用警察が大騒ぎになって出てきてでも実際にもう使われ始めちゃってるから
もう止められない、
うん、でも俺そうなってくるとその御用じゃない方に行くけど、
ね、動く
だって使われてんだ
そうだね、そうそうそう、要はそれがどう言えばいいの、うん、みんなにこう周知されたというか認められたってことだからね、
うんうん、だってそうでしょ、だって英語を喋ってるネイティブの人たちがみんなが喋ってるけどさ、え、それってどういう意味って言ったらさ辞書には載ってないとかさ、それは嘘だから
確かに、
ね、
嘘じゃなくてもう使ってんじゃんみんなっていう、
そうしたらなんか言葉っておかしくなっちゃうから、そう
そう、ね、道具は使い始めたらもう
使われ始めたらもう
そっちが贅だ
って覚えるしかないっていうのが言葉だからしょうがないんですけど、枕が長いな
始めましょうか。
そうか、時計とかがないから、
ね、いや俺は関係ないよ俺はずっと今面白くて喋ってるだけだから始めましょうか、うん、日本サトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
ニオさん、
はい、
ニオさんは、
はい、
こう人に、うん、あの短歌と俳句と川柳の違いって何ですか的な質問されたら、うん、どう答えてるんですか。
え、されない
されないの、
されないし、されたくない、もう そういう難しいことは俺に聞いてほしくない
え、でも歌人じゃないですか、
まあ、歌人だよ。
しかも今度ご著書も出される。
ご著書出されますな、私。
ご著書も出されて、歌人と名乗られるわけですよね、そこで。
ちょっとね、
そこで。
短歌は、五七五七七、まあ、で、書く歌。ちょっともう川柳わかんねえな。俳句も正直もうよくわかんねえんだ、俺。まあ、短歌と俳句の違いはわかるじゃん、長さ。
マジで。
いや、まあわかんないけど。
そのレベル。
いや、まあまあそのレベルだよ。俳句はもうよくわかんないね。俳句はもうなんか、俳句と川柳もわかんない。言って、
でもね、いや、言ってとかじゃなくて、多分ちょっと申し訳ないけど、そこまでとは思ってなかったから今。
あ、そう。
ちょっと待って。
そんなもんよ。
一応だってさ。うん。お仕事なんだから。
まあまあそうよ、お仕事よ。
プロ野球選手は野球のルール説明できなきゃまずいっすよね。
ああ、まあそうだね。
うん。人に引っかかれて、いや俺知らないですけど、ただ打つだけですって言ったらさ、もうそれはプロじゃないでしょ。
それもそうだな。
そうそう。だからそこは
それもそうか、
ちゃんとあの自分なりにですよ。
あ、自分なりに、ね。
別に、うん、間違っててもいいけど自分なりにね。うん、別にその
そ
全てのスコアで満点を取る必要はないけれども、うんうん、ぼんやりしてるのは今ちょっと驚きました。
ぼんやりしすぎで驚いたってこと。
でも聞かれるじゃないですか。聞かれない、
聞かれないよ。
聞かれないで生きていけるの
意外とね。
短歌って何ですかみたいに言われないですか。
短歌って何ですかもあんまり言われないよね。
本当に
言われる場にいないもんね、そもそも。
そうなんだ、便利ですね。
便利だよ、うん、便利な場所でしか生きないからね、俺は。
そうか、うん、あのちゅうわけで、
うん、
一応、僕がそういう時に説明をざっとしているようなことがいつもダイジェスト版なので、あの、まあね、そう喋る場だから、
うん、
あのね、コンパクトに説明しなきゃいけないから、
あ、はいはい、
ごくごくダイジェストで説明している、
ごくごくダイジェスト、
あ、なるほどってみんなが分かってくれるやつ、
あ、なるほど、
を、うん、あのせっかくだからたっぷりしゃべりたいと思って
あ、いつもはそう言わないんだけど、いつもはそう言わないんだけど、僕がいつもギュッとやってるやつをエクスパンドして今回は喋りましょうってことね。
うん、 だからね、2部3部に当たる可能性がちょっと出てくる
けど、そんなにそんなに、
うん、えまずさ、うんうん、短歌はなんで短って短いってついてるかっていう話は、
長歌っていうのがもともとあるからでしょ、長歌
もともとじゃないですよね。
まあじゃあ言ってよその俺に聞くのはやめていいよ言って、
あそうあのまず日本において歌っていうのは、うんうん、まあ、いくつも何パターンもあって、うん、まあ、最終的に平安の時に短歌が全部、うんうん、そうそう、もう採用されて、だから和歌といえばもう短歌、はいはいはいはい、一択になってっちゃうと、
はいはいはいはい、
一強独裁になってっちゃうんだけど、それまでにいろんなパターンの歌が、まあ、あったっていうことですね、はいはいはい、まあ、だから、まあ、有名なのはその長歌ね、長唄は五七五七五七で最後に七ってやつね、うんうん、でまあ瀬戸岡ね五七七五七七がずっと続く
やつ、ね、はいはいはいはい、
あとまあ仏足石化も有名ですね、五七五七七七ってやつ、
五七五七七七七か、うん、
まあだから要するに日本の歌が成立してた時には、うん、まあだから七音と五音の
組み合わせで、
であるということが一つ、うんうんうんうん、でだから七先頭もあるんだよね、七五とかも、うんうん、で二つ目は、うん、まあ、何かしかの、サブセットが繰り返しになること、だから五七七で繰り返しなら五七七五七七、
ああはいはいはいはい、
少なくとも複数回は繰り返しなさいと、はいはいはい、まあ、歌だからね、
ああなるほど、
行って帰って行って帰ってみたいなのなきゃダメ、
はいはいはい、
で
それが当時の決め事ってこと、要は歌としての、まあ、歌といえばこういうものっていう決め事ね、はいはいはい、
まあでもそうだった歌って、まあ、まあ
そうかそうそう
ただ77とかさ33とか
確かに確かに
韻律はなくなっちゃう、
ね、確かに、
まあ、まあ韻律がないところから始まってきて、なんとなく韻律があった方がかっこいいんちゃうってなってきて、で5と7のコンビネーションっていうのが成立してきて、うん、そこでいろんなバリエーションがあったということなんだけど、うん、であともう一つ最後、うん、終わりは77で終わらなきゃいけないよねっていうパターンが多い、
あ、はあはあ、が多い、
なんか途中だとなんか途中で終わってんなって
感じ、あ、はいはいはい、なんかキリが悪いなみたいになると、そうそう
そう、なんかの繰り返しをして最後
77で締めると割と気持ちいいぞっていうことか、
そうそうそう、でそれが終わりっていう、
はいはいはい、あ、終わりの合図になってるってことか、
ね、ジャンって言
われて、ね、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、エンディングなんだ、言ってみればね、
この今の理屈を数学的に考えた時に、うん、最も短い構成は何かってことなんです。
それがもう一回言って、もう一回で五七五、え、なんだっけ、
五と七のセットでできてるから、ね、
はいはいはい、
で何かしらのサブセットの繰り返し
があるっていう、
で77で終わる、
77で終わる、
でこれの最短なんですよ、31音わかります、
全然わかんない、
だってそうでしょ、だって五七五七七は五七の2回のサブセットで繰り返されて、
ああそういうことか、
五七七で終わってるでしょ、
ああ
いいですか、
あそうか、繰り返しがないといけないから、
そうそう、五七はなきゃいけない、
そうかそうかそうかそうかそうかそうか、ああそうだね、うん、そう言われるとそうだ、
だから7575だと77で終わらなきゃいけないから、うんうん、長くな
るルールにそぐわないってこと
か、そうそうそう、だから最短は5757で最後の7ともう一回7を繰り返すことで77で終わらせるっていうのが、う
ん
う
ん
うんうん、57の2回繰り返しで77で終始する
って、はいはいはい、
これが短歌なんですよ。
なるほどね。
だから最短である。
最短であるっていう意味の短歌。
和歌のシステムの中の最短はこれなんですよ。
ああ、なるほど。
だから短歌。
はいはいはいはい。理解理解。
はい。
なるほどね。う
ん、で一番短いもんだから受けてったんですね。
ああ、う
ん。でまあだから初期は五七五七のその繰り返しの方を、あの承知承されてる歌の方が多いし、何マスラオブリだっけ、
はいはいはい、うん、ああなるほどね、
途中からその五七五と七七で切れるっていう話になってって、
は
い
は
い、
あそうかそうか、
でそこで切れる、
切れ目も要は上の句下の句みたいになっていってるっていうことか、うん、だから今俺が繰り返してピンとこなかったな、五七五七七七だったのがっていうことか、うん、ああなるほどなるほど、
だから万葉は二四区切れだから五七五七の繰り返しなんです、
なるほどなるほど、
まあ、今の現代短歌でも五七五七で繰り返す歌は結構多くて、
ああなるほどなるほど、あ、
まあそういうことですよ、うんうんうん、だから短歌とは何か
というか、理解理解、うん、よかった今教えといてもらって、う
ん、それでさ、
うん、で、
で、
うん、
これフルバージョンだから長い
よ、これ
は大体
端
折ってんだけど、
全然いいよ、
まあそれがまあ五七五七七が貴族の間でまあ、うん、ブームになってたというところで、まあ武家ブームが来るわけ、
はいはいはいはい、
武家社会になるわけですね、はいはいはい、
貴族じゃない人たちが台頭してくるってことですね、
まあ、源頼朝ですけど、はいはいはい、以降、ね、鎌倉 室町もそうね、足利みたいな、
そんな上品なことやってんじゃねえよみたいな人たちが食っててくるってこと。
まあ要するに、まあ身分は低いとされていると、うんうん、いうが力はあるという人たちが、いて、その人たちがだんだん文化の担い手も任されていくというふうになってきたときに、まあ僕がよく言ってるのは、そういうふうになってた時の流行りものは、まあほぼブラックカルチャーとリンクしている感じ、パラレル、
ね、なるほどなるほど。
要するに身分が低いとされている人たちが一定数出てきて力を持ってきてて、
なるほど、
でそこでは暴力で物が解決されてしまうと、
まあ、割と抑圧されてきたというか、そう、うん、そういうところから生まれてくるもの、うん、だから
上層階級のルール、上層階級のルールに
従、アンチテーゼみたいな感じで出てくる、
ただ従ってなさいじゃなくて、そこから破壊する、アンチテーゼっていうわけでもないんだけど、ただよくわかんない、そこ
までは。なるほどなるほど、なるほど、あ、そうかそうか、うん、そうか、上のことを知ってるかどうかもわからないから、ね、要は抑圧されてるっていうことは事実としてあるけれども、
まあ、そうね、そう、だからその、なるほど、要するにそっちの今まで流行ってた方の貴族文化みたいなものはわからないってことだよね、その面白みとか、なんでそんなにみんなルールを取っていかなきゃいけないんだみたいな感じのものになってくる、それでまあそこで、まあ室町とかで一番流行ってるものが、まず蹴鞠とかだよね。
あ、身体だ。
まあ、蹴鞠は要するにあれですよ、ね、
なんか貴族の遊びっぽいけどな。
サッカーだと思われがちだけど違うんです、うん、あれはただ単にボールでトリックを決めて、
なるほどなるほど、多くの観客、ストリートな感じなんだね。そう
そうそうそう、オーディエンスから何、
大道芸だ、そうそう、言ってみれば、
まあまあ、そうだね、もともとオーディエンスがいて、そのオーディエンスに向けてやって、それでリスペクトを得るということなん
です。おお、かっけえじゃん、そうそうそう、ってことか、うん、
だから蹴鞠って今の現代にも伝わってるんだけど、うんうん、あの普通の人が見ると、え、どっちが勝ちみたいなのが分かんなくなってってことを言うんだけど、いやいや違う、
勝ちって負けて芸術点なんだと、
そうそうそう、スケボーとかと同
じで、なるほどなるほど、うん、へえ、
だからそれで分かってるっていうことだったりするじゃん、うんうんうん、まあだとだから何、ダンスはまあもちろん狂言とか能とかだよね、もともと猿楽か、
あ、
うん、それもまあストリートでやってたストリートパフォーマンスですよ。
は
あ、
は
あ
はあはあはあ、
だんだん分かってきました、
うん、だいぶ分かってきた、うん、ちょっと面白い、う
ん、あ、茶もあんな、茶も流行って
る、お茶は上下、
お茶は飲むと決まるやつな、
あ、決まる方が、ガン
ガンに決まるやつは飲むわけ、
なるほど、なるほどね、
茶道ね、まあ、それでまあ、茶道もきらびやかだったものから、その気軽に飲めるように千利休はどんどんどんどんその廃止していって、ディープに茶だけ行くっていう精神世界をこうね、
なるほど、純度の高いやつを、
そうそう、トリックだから、ね、その
割と
ドラッグをやって精神世界をこうっていう風な発案になっていくと、まあ、だからまあパイプ的なもの、
ね、なるほどなるほど、
そんで、そこで出てきたものが、レンガという、まあ、僕はラップバトル、
あ、はいはいはい、
ヒップホップですね、
なるほどなるほど、
ライムを、
はいはいはい、
いろんな人がこうライムを次から次につなげていく
て、ね、は
い
は
い
は
い、
即興でつなげていくっていうのは、うん、そうそうそう、確かにそうだね、
まあ、だからそのなんだろうな、ラップバトルっていうと今現代はちょっと加工されちゃってて、どっちが勝ちみたい な、うん、
勝ちみたいになってる、
つまんないことになっちゃってるけど、うんうん、あれは見せ方だけで、もともとはただ誰かが言ってきたらそれに対して敵対性でつけもあるし、攻撃的なつけもあるし、寄せてさらに膨らませるもあるしっていうのをつなげていくっていうライムじゃん、 ある韻を
こ
う、
はいはいはいはいはい、
やりながら、
はいはいはい、
っていうことが、その一人で作ってるやつよりも全然、その即興でね、その場で作っていくってやつがブームになるわけですよ、うんうん、武家の社会でね、うんう
ん、盛り上がるから ね、
ブラックカルチャーっぽいと盛り上がるから、
うんうんうん、確かに、
っていうのがブームになったのがレンガなんです
ね。なるほど。
連なる歌とか、
ね。なるほど。
で、レンガって何かっていうと、まあ、五七五を最初に誰かが書きます。その後にそれにくっつく七七。
七七を
つなげる。五七五七七につなげるやつがいます。うん、で、次の人は、その七七につながってやれる五七五をもう一回作ります、うんうん。ということを繰り返していくと。はあはあ、
なるほど。
いうこと、
もう本当になんか
さ、
なんとかダンジョンだよね。
そうそうそうそう、
フリースタイルダンジョン的なやつだよね。
うん、まあ、フリースタイルダンジョンなんか敵対してるばっかりのところフィーチャーしてるけど、
まああれは見せ方だよね、そうそうそう、番組というか。
そんなにみんな仲悪くないからね。ヒップホップの人たちはね、
まあ、みんなお友達、
あれを見てみんな喧嘩しばっかりしてるって思われちゃってるのは、
うん、まあでもあれはなんか、
まあ、見せ方だよね、
スタイルとね、なんか、
うん、そうそう、だからもうだから気が、
なるほどね。でもあれはすごいよね、即興で韻も踏んで。うん、なんていうか、いろんなものをこう入れ込んでいく、その能力というか瞬発力というか、まあなんかこう言っても短歌書くときって紙の上でこう頭の中で書くわけじゃないですか、うん、俺とかはね、はいはい、
平野の人だから、ね、
平野、まあ、まあ、上流の人だから、
ね、そうよ、
いやでももう本当にちょっとすごいなって思う、
そうそう思うよ、わかるわかる、
瞬発力が、
うん、で結局それが流行るわけですよね、うん、武家の間でね、うんうんうん、 まあ、圧倒的にね、まあ、だからあの、まあ、何明智光秀で今テレビで、
あテレビでやってる、
あの何タイガー、タイガーでやってる、
キリン
が来るの、行くの、来るのね、うん、
どっちだっけ、飲むの、
いやキリンがうまいよね。俺札幌派、違う、だからキリンのやつの明智さんも名手だと言われてて、でまあ多分、まあ、この先出てくると思うけど、うん、ネタバレになるのこれ、
いやわかんない、歴史の話だからいいんじゃないそれ、別にキリンの話じゃねえだろ、
本能寺の変の前にその自分の決意表明でとして愛宕百人という百、その57577577577567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567567 でやるから。
すごいね。
そうそう、スピードでやるから、まあ、だから一晩で300とか1000とか1000人とかもあったりするぐらいだから、ね、みんな一瞬で出してるの。だからラップバトルなの。
すごい。
それこそが歌のテクニックじゃんっていうのがやっぱりこう、
なるほど、なるほどね。
武家のね、なるほど、そのスピーディーでかっこよくて、
何かっこいいね、
さらっとってやっていくやつじゃないですよ。で、それができるやつで、蹴鞠もうまくて、
う
ん、
あのね、あっていうそういうのはヒーローになるってことね。
ゼアミとかね。
なるほど。へえ、う
ん。で、まあ、全部できなきゃなみたいなってて、で、まあ、この頃になるとだんだんその貴族の間でもその面白を認める人たちが、まあ、100年ぐらい経って、鎌倉から室町に出てきて、
あいつらやってんのちょっと面白いんじゃね。
そうそうそうそう、だからまあレコーディングしてこうみたいなってくる。同じですよ、白人のチームみたいな、はいはいはい、
なるほどなるほど、
まあ、そこから入る人、貴族に入ってく人もいるし、はいはい、貴族の側からそれのムーブメント面白いと思ってく人がいてって中で、レンガっていうのはその、何、二条吉本かがっていう人が貴族だけどがルールを決めて制定する。
あ、なるほどなるほど、まあ、なんかこう、下っ端のやつらがガチャガチャやっとるけれども、これちょっともうちょっとちゃんと整理したらいいんじゃねえのみたいな。
まあ、ただその把握してこうした方が面白いよねがだんだん出てきてくる。あ、それを明文化してくるんだね。
あ、なるほどなるほど、ね、なるほど。
だから何だろうな、まあ五七五七七五七五だから元の最初の五七五と同じになっちゃったら進まねえじゃん。
ああ、そういうことか、そういうことか、うん、ああなるほどなるほど。二分禁止みたいなこと、
そうそうそう、そういうの嫌だとか。
ファーボールはあのナインボールだと長くなるからとか、野球が長くなるから、うん、そうそうそう、制定されるみたいにして、そうそうそう、面白くするためのルールを決めていってるってことか。
そうそうそうそう、でだから100員の中の例えば春は何種まで決
め、はいはいはい、
何区までにしましょうとか。
なるほど、
ね、そんで、まあ、
投球制限、ね、そうそ
う、投球制限、ね、でなんかあの愛の歌、恋の歌が出てきたらそこから4連続で恋を歌いましょう。
なるほどなるほど、フィーバー、フィーバータイムが出てくるわけ
だ。こう出来上がった時にこうバーって盛り上がる仕組みってこうだぜっていうのを明文化していく式目っていうんだけど、でそのルール化していって、まあ、さらにブレイクしていくみたいな。
何ちょっと面白い、
面白いね、面白いんだよ、うん、でも面白いけどすげえスーパーな技だから、
そう絶対ね、自分でできるとは思わない、ね、
そうそう、う
ん、そうか、なるほどね、うん、
そうそうなん、面白いでしょ。
面白い面白い、うん、
それがさらに、うん、まあ、レンガブームがほぼ来るんですよ。で短歌は結局残された貴族、
なるほど、
もうね、主役じゃなくなっちゃった人たちがうじうじやるものとして密室化していくんですよ。ずっと
つら、
そうそう、強国系とかで、もう本当に、
あ、なるほど、うん、もう割と裏さびれていくってことね。
裏さびれていくの
ね。あ、なるほど、そうそう、
これの復権をしていくのが正岡式なのだが明治になって、それがまた、
なるほどなるほど、だいぶだいぶだいぶ後だね、うん、なるほどなるほど、うん、すげえ面白いな、これ長いな、うん、大丈夫、これ
長いんだよ。
まだだいぶまだまだ俳句も川柳も一切出てきてないからね。
次に行
く、次もう一回続いてみればいいんじゃないこれ。
あ、そう、
うん、俺 ね、だいぶ面白い。
あ、本当、
うん、
じゃあ、ね、
だいぶ面白いけど聞いてる人が面白いかどうか知らないよ、
うん、
俺は面白い、
俺も話してて面白い。じゃあとりあえず次回に切れて、このまんま次回に続きましょうか。
そうね、どうせこの辺ねみんな寝てるから大丈夫。
じゃあ続く。